ガルコのときめきグッドタイム、皆様こんばんは。本日も始まりました、ミキ・ヒカルコのときめきグッドタイム。毎月第2第4月曜日の夕方の6時から放送されております。お好きな時間帯に聞くには市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長のミキ・ヒカルコと
伊沢きのりの、
はい、2人でお送りいたします。ということで、
よろしくお願いします。
お願いします。のりちゃん、さあどうでしょう、2回目の放送。
あの前回ちょっと緊張して、あのちゃんとお話できたかななんて心配してたんですけど、今回は楽しく挑ませていただきたいと思います。
はい、十分に前回の美容液の話本当に勉強になりました。
いや、ありがとうございます。
そう、のりちゃんは何でも博識ですからね、こう話をしてて勉強にもなるし楽しいしで、あの聞いてくださってる方も皆さん楽しいと思いますよ。
いやいや、まだまだ勉強不足で、皆さんに情報を提供、正しい情報を提供できるようにね、いろいろ勉強していきたいと思います。
ありがとうございます。さあ、それではですね、まずは占いのコーナーです。1月26日から2月8日までのミキ・ヒカルコの血液型別ハッピーフード占いです。 A 型のあなた、煮物です。 B 型のあなた、カレーライスです。 O 型のあなた、すき焼きです。 AB 型のあなた、ナス麻婆です。ハッピーフードで開運してください。以上、ミキ・ヒカルコの血液型別フード占いでした。さあ、それではですね、続きましては、私の歌を聴いてください。Believe My Love です。どうぞお聴きください。
振り返ればそこにはいつも温かい眼差しが見守っていてくれていること、気づけなかった。時にはぶつかる壁、乗り越えていくことが必要、前に進むから。 Be, be, be my love, believe, 信じた道。 Be, be, be my love, believe,
いただきました。 Believe My Love でした。
続きましては番組からのお知らせです。番組へのご意見ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。 miki_hikaruko ミキアンダーバーヒカルコアットヤフー .co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは、一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で、自分の言動に責任を持てる人であれば、どなたでも ご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2は、トイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。横浜見返り美人は Amazon Music、LINE Music、YouTube Music などで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。また、Joy Sound のカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。
ということでですね、のりちゃん、
はい、
今日はですね、ダイエットのお話をしていきたいなと思ってるんですけど、
永遠のテーマですね。
そうなんですよ前回のね、放送でも少しちょっと聞かせていただいたんですけど、今までのりちゃんがやった中で一番効き目のあるダイエットって何かあります？
一番効き目のあるダイエットとしては、
うん、
いや、まあ、失恋とかは別ですよね
別ですね
失恋が一番痩せましたけど。
え、本当
はい、でもまあ、まあ、健康的ではないのでね、
うん、
あれなんですけど、やっぱり、大盛りをちょっと控えるとか、お食事をね、単純に自分が食べてる量を8分目ぐらい減らすとかですかね。それと、うん、記録することが一番痩せましたね。
あー、なるほど、レコーディングダイエット。
はい。
え、どのぐらい痩せました？
でもね、私ね、実はずっともう、もちろん年齢とともにつく位置が変わってくるんですけども、ずっと体重的には、
うん、
中学生の時からね、プラスマイナス2キロぐらいしか動かないんですよ。
羨ましい
動かないので、
うん、
着てる服のサイズとかもあんまり変わらないんですが、
で
もそのいつもマイナス2キロのとこには痛いわけですよ。うん、なので、まあ、中心軸があってプラスマイナス2キロ動くっていうことは、一番太ってる時と一番痩せてる時では4キロの開きがあるんですよね。なので、一番この下のところに痛いと思うと、やっぱり最低4キロ痩せないといけないわけですよね、一番最大限では。
うんうん、
だから4キロって結構ですもんね。
そうですね。
はい。
そうか、それはすごい。
そう、豆皿に入れるんですよ。一つ一つの食材を。だからすごい一見パッと豪華に見えるんですけど、量はそんなに多くないっていう食事になりますね。
なるほど。
はい、そういう、それが一番良かった気がします。
すごい健康的ですね。
はい、健康的にと思えば。
私は健康的ではないんですけど、
はい。
二つあって、
はい。
一つはそのミス日本に出した時の
はい。
食事の仕方っていうのは結構定められるんですね、当時は。今はわからないけど。
おお、はい、はい。
で、その時に炭水化物を抜くってことと、
はい。
あとお風呂の入り方が決まっていて、で、そのお風呂の入り方をはやるのと、あと1日1万歩歩いてねって言われたのがあったんです。で、それやったら2週間で15キロ痩せたんだけど、
2週間でそんなに？
ただおすすめはできないかなとは思います。やっぱり、
でもお話聞いてる限りでは健康的じゃないですか？お食事の仕方とお風呂の入り方と、1日1万歩歩くっていうことですよね。
そうです。痩せた分には本当に綺麗に痩せるので、自分のその落ちてほしくないとこは落ちないので、全然良かったんですけど、ただ、体がやっぱり15キロも痩せて驚いちゃったみたいで、で、ダイエットやめてからも痩せ続けていくんですよ、しばらくは。
あ、そうなんですか。
だから、その体が驚いたのがあったみたいで、私の場合多分いっぺんにすごい効き目があって痩せちゃったんだと思うんです。
あ、素晴らしい。はい。
だから体調を自分の中でこううまく体をコントロールできるまで半年かかっちゃったっていうのが、
ああ、
そこ
そうなん、そ
に、
れはちょっと大変ですよね。
おまけがついてきたのと、あともう一つが、いわゆる一般で売ってるものだったんですけど、どうしてもその痩せなくてはいけない事情があって短期間に。で、その置き換えダイエットっていうのをやってみて、で、1ヶ月で10キロ痩せましたね。
すごい。
この2つかな。だけど、やっぱりでも、のりちゃんの方が全然健康的ですね。
いやいや、不健康で言うとね、前回ちらっとお話ししたような、マンジャロとか、そういう医療ダイエットって、医療系ダイエットっていうのもね、まあ不健康というわけではないんですが、まあ、ね、誰でも気軽に取り掛かれるもの、病院に行かないといけないしね、気軽に取り掛かれるものでもないし、で、自費医療になるので、ちょっとお金がかかるというのもあって、あまりさっきはちょっとお話をしなかったんですけど、まあ、効くとしたら、その医療ダイエットも効くと思いますよ。
それは何か、例えばこうどういうところ、お腹がいっぱいに感じるってことなんですか？
そうですね、食欲がなくなるんですよね、糖尿のお薬なので。
なるほど。そうしたら食べないもんね。
そうなんですよ。お腹が減らないのと、ちょっと常にこう気持ち悪いんですね。吐き気じゃないけど、吐くほどじゃないけど。だから食べたくない。食欲が単になくなるというものなので、まあ、そのダイエットやめたら単純に普通に食べれるようになるので、増えますよね。
なるほど、そっ
キープはできない。
か。でも私から見ると、のりちゃんは本当にさっきお話しされてたけど、体型が変わらないというか、体重が変わらないっていうのはわかる気がする。全然、だって太ってませんもんね。
ところがね、痩せてもないので、痩せてる人の分類には入らないですね。どっちかというと、ぽっちゃり系なんですね。
そうかな。私、よく、のりちゃんは17で配信をされてるので、よく遊びに行って見てますけれども、いや、全然、なんかこの間も可愛いピンクのコートとかを着こなしていて、
ピンクのコード、
なんかなんだっけ、七分丈か何かの、
そうなんです。七分丈のね。はい。
可愛いのとか着てて、すごく何か、なんて言うんだろう、バランスのいい体型だなと思って見てましたけどね。
本当ですか？でも背がね、小さいので、コンプレックスですね。
なんか以前そんなこともお話しされてましたよね。今何センチでしたっけ？
150、 5.5 です。
可愛いじゃないですか。昔だって。天候
をどうしても入れるという。
憧れてたもん、はい、私。
背がお高いですよね。
私166です。
166。
そう。
あ、だってミス日本に出れるほどだったら背がお高いよね、みんなね。
そうでもなかったですよ。でも来てる人たちで、私の時代ってこう大きい人が結構稀だったので、
うん、
あんまりそこまで158とか皆さんいらっしゃいましたよ、そういうの。
あ、でもせめて158、60センチは超えたかったなとは思いますけど。
でも男性から見て可愛いと思うのって155とかじゃないですか。
どうだろう、男性が皆さんどう思ってるかわからないけど、あの背が小さいとね、やっぱりぽっちゃり見えるんですよね、気をつけてないと。
なるほど、そうなんですね、
うん、背中をね丸めちゃったりすると本当になんていうか丸々した感じになるんで、なるべくこう猫背にならないようには気をつけてます。
なるほど、そうですよね。私も歩くときに肘を後ろに置くように努力してます、やっぱり今。
偉いです。私もじゃあちょっと気をつけて肘を後ろに持っていくようにします。
肩こりなので、
あ、
冬になるとこう猫背に本当になっちゃうんですよね。それであの寒がりで肩こりの上に猫背になったらもっと肩こりになっちゃうから。
そうですよね、肩に力入りますもんね、
うん、そうなんですよ、寒いと。だからそれはダメだと思って、歩くときにこう後ろに肘を引くと前のところの肩がパッと開くんですよね。
うん、うん、はい。
でそれで姿勢が良くなるので、それで後ろに肘を置いて歩くように努力してます。
うん、私もちょっと真似してみます。
でものりちゃんは、私は可愛いっていうイメージだから、全然身長とかは全然なんか問題ないですね。
ありがとうございます。
あとね、痩せるって言ったらあれも聞いたよ、あのキャビスパ。
何ですかそれ。
あのすごい流行ってたじゃないですか、あの通販でキャビスパって言って、うん、今おいくらするかわからないんですけど、私も 7,8 年前に買っちゃってたんですけど、3万3,4千円で、あの肌をなぞるだけで痩せるっていう機械が売ってたんですよ。
キャビテーションのことですか、キャビ。
キャビ、あ、そうなのかな、
キャビ
スパ、キャビスパ、
キャビスパ、
うん。で、多分、おっしゃってるのと同じなのかも。こう肌をなぞるだけっていうので、私1ヶ月でウエスト16センチ減りましたよ。
すごい、
うん、
そんな機会があるなんて。
そうで、なんか周りにそれを当時よくみんなで会うことが多かったので、話してたら、じゃあ私も買ってみるよっていう子たちがいて、でどこの通販でも買えるんですよ、別に自分が見つければどこでも、
はい、
試してみた方がいいよって言って、でちょっと安いのもあったので、安いのも試した方がいいかもって話してたら、あ、でもそんな16センチは痩せなかったけど、少し腕が3センチ痩せたとか、やっぱそういう話はしてました、すごい。持ってるだけで今使わなくなった。
なんか興味湧いてきました。
確かね、キャビスパって名前だった気がする。一時すごいいろんな通販にもうあらゆるところで出てました、すごい。何でも試そうと思っちゃうからすぐに買っちゃいましたね、なんかそういうのも。
あ、でもね、試せる、あの、なんていうんですかね、お金がね、かかるじゃないですか、何でも試すと。試せる財力があるっていうことでね。
そんなことは
ありがたいことですよ。
でも、まあ、そういうわけではないんですけど、ただやっぱり通販の方がお上手で、テレビ見てるとやっぱりそうかなみたいな。
まあ通販ね、夜中の通販はね、もう本当についつい買っちゃうんですよ。
のりちゃんは通販で何を一番買います？
通販で、このテレビ通販ですか？
いやいや、一般的な通販とかで、なんか通販でいいなとか思ったりとか。
アマゾンとかそういう。
もう含めて。
含めて。私が買うのは、なんだろうな。あ、でもね、配信の道具ですね。
ああ、なるほど。
ミキサーの線とかね、悪くなって。てくるんで、消耗品なんで、そういったものを買い替えないといけないんですけど、あの すぐ翌日とかに届くので、今時の通販会社さんはね、うん、働いてる方には本当に大変な目をさせてると思うんですが、翌日に届いてくれるので、うん、あ、ちょっと配線が古くなってきたなとか、充電のこう線がおかしいなとか、そういう時にね、消耗品を買い替えるのにすぐ持ってきてもらえるんで使ってます。
なるほど、それもいいですね。そういう使い方もありますよね、うんうん、
はい、
はい、ではですね、のりちゃん、続きましてのコーナーなんですが、
はい、
ときめく時間について教えてください。
はい、ときめく時間ですね。今ときめいてるのはリファです。
おう、
あ、これって一姫大丈夫でしたっけ。
大丈夫です、全然 OK です。
OK ですか、
この番組大丈夫です。
はいはい、もう勝手に宣伝しちゃう感じで行っちゃいます。
はい、
はい、皆さんご存知のリファですね。
うん、
もう最近ですね、ここ1年ぐらいで私全部リファに買い替えていっておりまして、じわじわと、でシャワーヘッドもリファに変えたし、で髪を巻くコテ、あれもストレートも巻く方も両方ともリファに買い替えましたし、そしてついぞこの間持ち運び用の小さなアイロンもリファを買いました。
あ、そうなんですね。
そうなんです。しかもね、ブラシ、これがね、お誕生日にいろんな方から、ハート型のブラシだったりとか、ブラシがね、いろんな種類出てるんですよ、リファって。で、なんかそのシーンに分けて使うんですけど、たまたまね、いただいたのが、ハート型の持ち運び用のブラシと、それからお風呂に、お風呂で使うブラシともらったんですけど、めちゃくちゃいいです。
リファか。私リファは顔と体、
あ、はい、
あれの2本、コロコロ、そうそう、はい、コロコロを2本持ってるだけかな。
はい、あ、それも持ってます。
うん、ね、
そっからまず入りましたもんね、みんな。そっからですよね、
うん、
リファが有名になったのって。
そうそう、大きいやつと小さいやつと、
うん、私1個だけだけど思ってるの、
うんうん、
でもね、お風呂ブラシは本当ね、ひかるこちゃんも使ってみてください。
わかりました、いいですね。
髪の毛洗う時に、
うん、
そのブラシで、うん、溶かすんですよ。
なるほど。
だと、うん、で溶かして流して、
うん、
でトリートメントをする時もそのブラシで溶かすんですよ。
なるほど。
で上がるでしょ、お風呂、
うんうん、
で乾かす時にも本当はリファのドライヤーも欲しいんですけど、今ちょっと違うものなんですけど、
うん、
そのドライヤーを当てる時に、
うん、
さっき言ったハート型のリファみたいので、もう一個同じようなものがあるんですけど、ドライヤー用のが、それを持ってて、それで溶かしながら乾かすと、
うん、
すごいね、ツルツルのストレートになります。
あ、髪の毛が綺麗なのは女性の憧れですからね。
うん、ツルツルのサラサラになります。
それはいいですね。
はい、
あ、じゃあ
効果にはね、個人差があるとは思うんですが、
うんうん、
概ねそういった意見が多いみたいですよ。
あ、じゃあ私もちょっとときめいてみたいから、
はい、
検討したいと思います。
はい、ぜひ検討してみてください。
はい、私のときめく時間っていうのが、25年は結構映画祭に出すことが多くて。
おお、
そうなんですよ。私以前自分が作った作品が地上波のドラマとかで流れたりとかしてて。
すごい。
そうなんですよ、うん、で蔦屋さんでレンタルとかされたりもしてて、
はい、
でなんかでもちょっとその時あんまり納得いかなかったんですよね、自分の中で。
はい、
でなんかだからちょっと今度は違うのを作りたいなって思っていて、で自分たちの制作として、うちのウエストハウスの制作のも出演してたし、他のところでも呼んでいただいて出演とかしたりしてて、
はい、
でなんかその中でなんかこうまたなんか心がちょっと、2025年はそれが出来上がったんですけど、26年はまた何かそういうものづくりをしたいなと思い始めたら、その考えることにワクワクしちゃって、
ワクワクしますね、
それは。はい。映画にするかな、ボイスドラマにするかな、それとも違う形でもあるんじゃないかとか、ちょうど年始めですので、今から考えれば年内はきっと実現できるなとか、思ったら、ちょっと今、とてもときめいてます。
ときめきますね、それはね。
そうなんですよね。なんか、やっぱり、嬉しいですよね、自分の作品が流れたりとかすると。
で、そういうときめきも、なんか、最終段階の、その、自分の作品が流れるときめきっていうのもあるけど、そこまで行き着くまでの過程を考えるのもめっちゃワクワクするし、はい、やってる間もときめきますよね。
そうなんですよ。自分でね、その時は、まあ、いろいろまあ、もちろん私が制作費出してるわけじゃないから、いろいろとこう制限もつくんですけれども、でも、それを考えたり、プロデュースしたりとか、演出するのはすごく楽しかったです、やっぱり。
やっぱ才能のある女性はね、ときめきがあちこちに、転がってるんじゃないでしょうかね。
いやー、のりちゃんだって十分に才能ありますよ。
いやいやいやいや、そんなことないですけど。
いや、私、のりちゃんとお話をするたびに知性を感じるし、とても勉強になって、私もしっかりと考えていかなきゃいけないなっていうのを毎回思いながらお話ししてますよ、だって。
私もでも、同じように思ってます。
ありがとう。でも本当に本当に、私本当にアイドルの世界とかも全然わからないじゃないですか。だから、こう、はい、芸能界の入り口とかだったらすごい、こう、簡単。映画とかだったら、じゃあこれでいいんじゃないとか、あ、舞台立つならこういうのがいいんじゃないとかっていうのは経験から話せるけど、のりちゃんは未知数のこともすごく、こう、考えれるから、私もちょっとそういう風になりたいなと今ね、ちょっと憧れの気持ちを持っています、今。そういうところで。
いやー、もう、そんな、人脈もないし、全然分かってもないから、堂々巡りなんですけど、でもまあ、この堂々巡りからどうにか抜け出そうと思って、いろいろ考えてるとこです。
でも、もしかしてそれが堂々巡りだとして、それを脱する方法を考えたら、多分、のりちゃんが一番最初なんじゃないですかね。その世界では。
いや、そんな、あれですよ。もうね、多分考えないでつるっと言ってる人もいっぱいいると思います。
まあ、芸事の世界だから、もしかしたら私たちの業界も含めてそうかもしれないですね。
うん。
役者も含めてね。それはそうかもしれない。さあ、のりちゃん、残りちょっとなんですけど、どうですか？2本目というか、2週目のこの収録はいかがでしたか？
前回よりは、喋れたかなとは思うんですけど、まだまだこう緊張感がね漂ってます。
いや、私はとてもですね、お話上手だなと思うし、とてもですね、こう聞いてる方が聞きやすい話を分かりやすくしてくれるというか、それですごいいいなと思って聞いてました。
ありがとうございます。嬉しいです。
いえ、とんでもないです。あとね、前回はごきげんようも、私もちょっと今どもっちゃったけど、ごきげんようもですね、ちゃんと、遠慮してくださって、大丈夫ですよ。もう今日はですね、私がごきげんようって言ったら、はい、そのまま続けてごきげんようで言っていただければと思います。
はい。
さあ、ということでですね、二人のトークいかがでしたでしょうか。まもなくですね、時刻は18時30分になろうとしています。1月のね、4週目。もう2月に向けてますます寒くなってきてるかと思います。皆様にとって素敵な、月曜日の夜になりますように。それでは皆様、次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。